それでは今朝も聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は小金井牧師より孤独と一人、孤独と一人という題で御言葉を取り付いていただきます。聖書の箇所は旧約聖書詩編25編の16節から22節までです。
本日の聖書箇所は詩編です。詩編25編16節から22節までです。詩編25編16節から22節までです。ではお読みいたします。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみからあがない出してください。
皆さんおはようございます。左が長く続いて、何かもう体の方も疲れが増していっているようなところが、あるんではないかと思います。1週間、学校が始まって、今日ジョイキッズに来たお友達も暑さの中登校し、また暑さの中勉強し、少しこううなだれているような、少し顔疲れが見えるようなところを見受けましたけれども、皆さんは変わらずに、お元気でいらっしゃいますでしょうか、というか、心地よくお過ごしていらっしゃるでしょうか。先週はこのオルガンの横に等身大のゴリアテ、286センチのゴリアテを皆さんにお見せしました。リトルジョイキッズで作った、そしてそのゴリアテに果敢に向かっていったダビデ、そこから第一サムエル記からメッセージを取り次ぎしました。先週お話ししたダビデはまだ無名の少年時代、羊飼いの仕事をしながら万軍の主の偉大さを知るものであったと、そのようなこともお話ししました。その後油注ぎを受けて、この王となる道のり、山あり谷あり、こう練られていく人物が、練られていく器が練られていくような道のりがありました。さまざまな試練、人からの裏切り、いろんなことを身に受けましたが、そのような中でどんな時にも主を見上げていたと。そしてそれはダビデが歌ったその詩編の中からそのことを読み取ることができますとお話ししました。この詩編は1編から150まで、この信仰者の歌が綴られています。そしてそこには嘆きや苦しみや悔い改め、また正直な自分のこの心の内を告白しています。しかしその嘆きや悲しみや、このうめくような言葉で始まる詩編も、いつも主を褒めたたえる言葉、主に信頼する言葉で終わっています。そんな詩編をですね、共に味わいたいと思って今朝25編を開きました。ダビデによると題が、表題が付けられていますが、詩編は、皆さんもよく読んでいらっしゃるところだと思いますが、主を褒めたたえる言葉が、また多様な表現がいくつもあります、綴られています。時々この詩編を読んでいると、この今の自分の思いと共感できるなと 感じることがあります。悶々としてですね、心を神様に向けて祈りたいけれど、そして言葉を発しようとするけれど、今のこの気持ちをどう表現してよいかわからない、どう言葉で神様の前に告白したらよいかわからない、祈ったらよいかわからない、祈れない時があります。その自分の思いを代弁するかのように、詩編はですね、いろいろな表現を持って心の内を告白し、そしてまた神を褒めたたえる言葉がこう詰まっている、宝庫のようなものです。ですから私は時々一人で祈るときに、この詩編をですね、告白して、祈ります。このような思い、同じこの詩編を歌った歌のその作者と同じ思い、共感するときにこの詩編の言葉を借りて自分の告白として、祈ります。人はどんなに時代が変わっても人の性質、根本というものは変わらないんだなということがここからもよくわかります。この神様を信じたイスラエルの民の中にも神様へのうめきがあった、苦しさがあった、その時どんな思いだったか、この21世紀を生きる私たちにも共通する部分が、むしろ人間である以上その本質は変わらないということがわかります。ぜひですね、皆さんもこの詩編の言葉をですね、告白しながら我が告白として祈りを捧げてみてください。その時に、この神様への信仰告白、自分の言葉で、こう表現できない時もですね、この詩編からその言葉を借りて我が告白として祈るということをお勧めします。今日25編を開きましたが、その、1節2節を少し最初に見たいと思うんです。ダビデによるという表題で始まっています。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。ここから始まって先ほど読んだ16節に至っていくわけですが、状況からすると何か自分を苦しめるような事柄があったんだ、何かがあったんだということがわかります。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇ることがないようにしてください。何かこの自分を責め立てる存在に悩まされながら、でもうめきを持って主を仰ぐ言葉で始まっています。ダビデはサウル王からダビデのこの王位が継承されていく、10年近くの時間でしょうか、長い時間このサウル王によって苦しみを得ました。その後もですね、いろいろな局面で、いろんな悩みを抱えながら、いつも主の前に立って仕えるものでした。自分を責め立てる存在に悩まされながら、うめきを持って主の前に出て祈る、そのような言葉がダビデの詩の中には随所に出てきます。16節に戻りますとこうありました。私に似顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいますと。私はただ一人で悩んでいます。人は悩みの中に置かれるときは大抵孤独です。誰かに打ち明け、誰かに共感し、誰かに相談できれば、その悩みは半分くらいもう解消されると思いますが、私はただ一人で悩んでいます、問題抱えています、責めを感じています、誰にも打ち明けられない、一人で立たされるけれども、その場所に 信仰はそこに誠の祈りを生み出します。うめくように絞り出すように、信仰者はそこから誠の祈りをですね、神様に告白していくものです。私はただ一人で悩んでいます。私たちのこの心の深い部分には、この影のように潜んでいる、それが、まあ、孤独というものではないかと思うんです。楽しい時にはそれは感じることがないでしょう。また充実している時、何かに邁進している時、しかしあることが起こると、ああ自分は一人だな、孤独というもの、潜んでいる孤独が誰にもあるんではないかと思うんです。まあ一人でいる時に感じる孤独というものもありますけれども、誰かと一緒にいるのに孤独を感じるというのは、より一層増した孤独感ではないかと思うんです。みんなが楽しくしてる、みんなが充実してる中で、多くの人がいる中で、自分もその中にいるけれどもそう思えない、そこには一人でいる時の孤独よりも深い孤独を覚えるんではないかと思うんです。そして多くの人がさまざまなことでその孤独というものを紛らわそうと、あれやこれやといろいろなことを使ってそれを紛らわそうとします。何かでその孤独感を埋めたとしても、一時は忘れられても、後で、かえってですね、より孤独感が深まることもあります。まあ、孤独を感じるというのはいくつか の要因があるようです。まずは日常生活の変化ですね。今までこう日常的に生活していたことが、何らかのことがあって変わってしまったという時、その瞬間にこの孤独というものに見舞われることがあります。我が子が独立して、結婚して、出ていく、家を出る、あるいはこの社会人となって、環境を変えて出ていく、まあ、嬉しいことでもありますけれども、親である自分の元から離れていくという、その大きな転換期の中に、孤独を覚える、何か寂しさがある、そのようなことがあります。また、愛する人、大切な家族が、先に召される、先立たれる、いつも一緒だった、そのような中に、この環境が変わっていく変化の中で孤独を感じる、孤独を得るということがあります。あるいはですね、孤立というのもあるんじゃないでしょうか。進学や就職やこの単身赴任などで上京して地方へと変わっていくときに、慣れた家族やこの友達、馴染んだ環境から離れて誰も知らないところにポンと投げ込まれるようなときに、孤立する、その孤立の中で、まあ、孤独を感じる。この春から、コロナウイルス感染で学校がうまく機能できない中で、まあ、かろうじて小学校、中学校、高校は始まりましたけれども、大学の多くは、まあ、リモートであったり対面式の授業を持てない、そのような環境がない家に持てないということが、大学生の中では、まあ、大きな訴えになっているという報道を聞きました。念願かなって受験勉強一生懸命して、念願かなって希望大学に、希望した大学に入学して、引っ越しもした、新しい部屋も借りた、でも大学が始まらない、友達も得られない、地方から出てきた子は家族や友人から離れて誰も知り合いがいない中で、たった一人家の中で、この自粛生活をしていた、孤立して、で外からですね、楽しい子どもたちの通学する時の笑い声が聞こえた時に、まあ、涙がこぼれたっていうんですね。孤立していると感じる時に、まあ、深いこの孤独感というものを、まあ、覚えるんではないかと思います。あるいは子育て中のお母さんもそうでしょう。生まれたばかりの子供を連れていろんなところに出かけられない、そうした孤立した環境で孤独を感じる、 人はみんな人間同士の交わりを必要としています。私たちはこの相互の関わり合い、その関わり合いの中で、受け入れられる、自分が受け入れられるということを、求めているからです。もう一つはですね、敵対というものが あるんではないかと思います。誰からも理解されない、背を向けられる、自分に対して、敵意を感じる。先ほど読んだ詩編もそのような状況であったと思います。背を向けられ敵意を感じる、その時に孤独感を味わう。いじめというのはその最たるものだと思います。この誤解や恥ずかしい思いをさせられたり、この自尊心というものがこの傷つけられるようなことなどは、孤独の原因になっていきます。このようなことが起こると自分の殻にもっとぐっとこもるようになって、周囲に壁を築いてますます孤独に陥ってしまう。そしてもう一つ最後は、拒絶というものがあるかと思います。心を許していたこの親しい人に見放される、裏切られる、拒絶される、その時には、孤独感を覚える。あってはならないその家族間の中で拒絶される親子、あるいは夫婦の中で、家族の関係でそのようなことが生じることもあります。この問題は私たち人間にとって最も扱うことの難しい問題だと思います。神様は、人は受け入れられて受容されて生きるようにと私たちを作られたからです。皆さんそれぞれの場所で、毎日生活されて、誰にも言っていないけれど心のどこかにそのような孤独を感じるような場面が時々あるんではないかと思うんです。それぞれ学校や職場、地域などのこの社会生活の中で誰にも打ち明けることができない不安、あるいは悩みを誰しもが抱えています。あるいは家庭の中で価値観の違いなど意思疎通がうまくいかなくなって関係が崩れて一人悩んだりもすることがあります。年を重ねて体力の衰えを感じて、これからどのように過ごしたらよいかと言い知れない孤独感を覚えるようなこともあるいはあるかもしれません。そんな日々の生活の中で、人は皆心の奥底のどこかで深い孤独感を味わい、そしてこの孤独を埋めてほしい、その渇いて求めているんではないだろうかと思います。聖書の中に登場してくる人物を見てもですね、神様から心が離れた、神様から離れた人間の心には孤独の影があるということがわかります。ここでダビデは一人で悩んでいますと、そう神様の前に告白しています。私はただ一人で悩んでいます。しかしそういう状況でもダビデは一人ではありませんでした。それは自分にこの御顔を向けて、私を憐れんでくださると憐れんでくださいと呼びかけることのできる方を知っていたからです。そしてそのお方に、私は一人で悩んでいますと告白することができたからです。ダビデは顔と顔を合わせて神様と会うという世界を知るものでした。そして神様は私たちにもそのような場に私たちも招いてくださっています。25編全体を読むとですね、 よく出てくる言葉があるんです。一節から二十二節の間、それは道という言葉です。四節を見ていただくと、四節にこう書いています。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。八節、九節、十節にも道という言葉が出てきます。十二節にも道という言葉が出てきます。この二十五編の中で道というのは、キーワードになっています。道というのは私たちがどのように歩んだらよいかという、そのような象徴的なものです。道は歩くものですから、自分がどのようにして生きていったらよいのか、その道を見失ったときに、私たちはそのことに悩み、孤独に置かれます。けれどもダビデはいろいろな責めを受けて、この時自分はどうしたらよいのだろうか、一人で悩んでいますと告白せざるを得ない、そんな中で道を見失うような時に、どうしたらよいのかということを指し示してくださる、どこを歩んだらよいのかということを語り継いでくださることのできるお方に目を向けました。そのダビデの告白が同じこの25章の中にやはりいくつも出てくるんですね。一節には、あなたを仰いでいますという告白があります。そして二節は、あなたに信頼します。15節、私の目はいつも主に向かう。20節、あなたに身を避けます。21節、あなたを待ち望みます。そのような告白がですね、次々と続きます。一人悩む、そのような孤独に置かれた時に、道を見失ってしまった、どうしたらよいんだろうか、一人悩むような時に、イエス様はご自分を指して言われたんです。私が道、私が真理、私が命、私のところに来なさいと。イエス様はその言葉を持っていつも私たちを招いておられます。16節からですね、もう一度読みたいと思います。16節からお読みします。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。心の苦しみが大きくなった、この苦悩のうちから私を引き出してください。一体どんなことがこの詩編を歌った時にあったのか。いずれにしてもこのように告白するような状況が、あったんだということがわかります。皆さんもこのような言葉を口にするような時が、あるいはあるんではないかと思います。外側から来る責め、試練、そして自分の内なる心が痛む、苦しめられる、そのようにこのここで神様の前に告白しています。そしてその告白は同時にですね、私の罪を許してくださいというふうにこう続いているんですね。これを読むときに不思議に思いませんか。苦しみを訴えて、神様助けてください、 あなたは助けることのできるお方、主を褒めたたえます、まあ、そのような内容でしたら ある程度私たちには理解できますが、苦しみを受けました、助けてください、そしてそこに私の罪も許してくださいという言葉が挟まっている、これなぜかなとこうよくよくですね思い巡らしてみるときに、まあ、何か相手があり、そしてそれによって自分が苦しめられるというそういう構図の中で、環境でしょうか人でしょうか分かりませんが、その環境や人や状況、相手が悪い、そして自分は被害者だ、だから苦しむ、もちろんそのようなこともありますが、けれどそれはそのような一方的な言い方で終わらないで、同時に私の罪も許してくださいとここで告白しています。人はこの罪によって神様との関係が断絶されました。その結果神と自分との関係が崩れてしまったので、自分と人との関係も崩れてしまうものです。周りの人との関係にも問題が生じるようになりました。ダビデが一人悩んでいるというこの直面していた問題、それがこのことではあったんで、このことではなかっただろうかと、これがダビデが直面していた問題の根本であったんではないかと思います。神様どうぞ私を照らしてくださいと、そしてそこに私たちの本当の解決が、まあ、あるんだろうと思います。孤独と一人でいるということは違います。一人でいるということはこの精神的信仰的な意味があります。イエス様はこの地に来られて、たくさんの群衆がイエス様のところに押し寄せてきました。その時よく一人寂しいところに退いて祈っておられたということが出てきます。イエス様はですねよく群衆の中で人々の中で使いましたが、それと同じくらい一人退いて寂しいところで天のお父様との交わりを持っていました。多くの群衆がイエス様の教えや癒しを求めて押し寄せました。イエス様はそのような人たちを残しても誰もいないところに退いて、天の父なる神様に祈り交わる時を持って何時間も一人で過ごしました。考えてみればイエス様はこの先ほど挙げた孤独の要因となるすべてを身に受けた人でした。一番の孤独を、悩みを、責めを抱えられたのはイエス・キリストご自身です。イエス様は人々が長い間待ち望んだメシアでしたけれども、人々はイエス様を拒絶しました。そして敵対しました。イエス様を陥れるために数々の悪巧みを企てました。そして最後にはイエス様を慕っていた多くの人々もイエス様に背を向けました。罵声を浴びさせ、そしてあの愛する心を分かち合った弟子たちにもみんな裏切られたんです。どんなにか辛かった、どんなにか孤独を感じられたんではないかと思います。すべての人から見捨てられて、そして最後にはご自分が愛を注いだ人たちの手によって十字架にかけられました。あの十字架上でイエス様は、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた。 我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと、あの叫ばれた言葉には、私たちのこの理解が及ばない孤独があったんではないだろうか。あったはずです。天のお父様も我が子イエス様を罪人としてその十字架にかけることでイエス様を拒まれたんです。イエス様は孤独のこの極みを舐め尽くされました。ですからこのイエス様こそが誰よりも私たち一人一人が抱えているこの一人悩む、いろんな要素があると思いますが、一人悩むというこの思いをですね、理解してくださる、分かってくださるお方なんです。私ね、あなたのその悩み、あなたが抱えて、責めを抱えてうめいているその思い、みんなに裏切られて、または拒絶されて孤立して孤独を感じているその思い、私はよくわかる。そのようなことを心を抱えるときに、イエス様こそが私たちの思いに共感できる、共感することのできるたった一人のお方です。このイエス様がもうすぐ十字架にかけられるというとき、最後の食卓の席、弟子たちと一緒に囲んだこの杉越の祭りの食卓の席でこう語られました。アウトライン裏面の真ん中あたりにヨハネの14章の18節の言葉がありますので、そこを一緒に読みたいと思います。イエス様が弟子たちに向かって語った言葉、ヨハネ14の18、一緒に読みましょう。はい。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。もうすぐご自分が見捨てられて、たった一人の孤独の中を歩むのに、イエス様は私たちに向かって、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと、慰めのない状態であなたを置き去りにはしないと言ってくださっているんですね。ヘブル書の13章の5節もその下にありますので一緒に読みましょう。はい。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。このお方が今朝も私たちと共におられて、また良き羊飼いとして私たちにこの言葉をかけてくださっているんです。殻に閉じこもるような孤立したような状況で、ひとたび私たちが心を開いて主に目を上げるときに、この語りかけられる言葉が私たち一人一人の胸に響いてくるはずです。主を信頼するということは、具体的には主の道を知るということです。それは私は道であると言われるイエス様を、イエス・キリストを知るということです。道があるから、ここを歩んでいったらとりあえずそこから自分のこの窮地から出せるだろうか、歩いていった先が行き止まりだったということもありえます。私たちはその自分が選んだ道が確かな道であるのかどうか、その結果について知ることはできないんですね。箴言の16章の25節には、人の目にはまっすぐに見える道がある、しかしその道の終わりは死の道であるという言葉があります。一人悩む抱えるとき、私のことをよく知ってくださっているお方、あなたは仰いでいます、あなたに信頼します、身を避けます、あなたを待ち望みますと、そこに私たちはすべての悩みを抱えて十字架にかかられた イエス様から語られる言葉がですねあるんではないかと思うんです。そしてそこに目を向け心を向け耳を傾けて行くならば、私たちはそこから新しい道のりを見出すことができます。20節、私の魂を守り私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けていますと。私が恥を見ないようにしてください。この旧約聖書でいうこの恥を見ないという言葉は、新約聖書では失望に終わることがないという表現と同じなんだそうです。失望に終わることがない、一人悩み孤独を抱えるような時にも、主を信頼する者は失望させられることがない、この言葉と同じ意味合いで使われているそうです。主を信頼する者は失望させられることがない。その秘訣は道であるイエス様を知ることです。御言葉を通して、また一人退いて天のお父様との個人的な交わり、祈りの中で誰よりもイエス様ご自身が私たちをご自分のもとに招いてくださっておられます。第一ペテロの2章の4節から6節に、この失望させられることがない、この言葉が出てきます。これはローマ書の中に2回、そしてヘブル書の第一ペテロの中にも出てくる言葉です。一緒にアウトラインにありますので読みたいと思います。第一ペテロの2章の4節から6節、はい。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、清い祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら、聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たとえ生ける石です。そしてこのお方に信頼する者は決して失望させられることがないんです。秘訣は道であるイエス・キリストご自身を知ることです。今朝このお方に目を上げて祈りたいと思います。生活の中でいろんなことが皆さんの生活の場に起こっていると思いますが、このお方に目を上げて今心を向けて、それぞれで心の向きがある人はそれを正直に告白し、そしてその告白の最後に、主よあなたを信頼しますと、その告白を我が告白として祈りたいと思います。それぞれで今祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたの御前に出ています。私たちの心を照らし、傷のついた道があるかないかを見てください。そしてそこに あなたが癒しと回復をお与えください。一人悩み、その孤独を感じる、その渦中にあって、イエス様は私があなたと共にいると、いつもその言葉を持ってご自身の存在を明らかにしてくださっています。どうか私たちは自分の心の胸の内を主の御前に正直に告白すると同時に、私たちの罪を許し、そして私たちをあがなってくださったイエス様の十字架を見上げて、あなたに信頼しますと信仰を持って告白することができるように助けてください。コロナ禍の生活の中で大きな変化があって、経済的にも、また私たちの生活そのものもまだまだ困窮するような状況が続いています。しかし主よ、あなたは私たちのすべての必要をご存知ですから、あなたの慰めと励ましを持って私たち一人一人の生活を導いてください。そして一人になってあなたの御前に親しい交わりを持つ、その祈りの場をますますと広げていくことができるように、その祈りの場をあなたご自身の御霊で祝福してください。力を得てあなたを見上げて、この一週間も歩み出すことができるように、学校において、また会社において、また地域において、それぞれの場合生活の場をあなたが、兄弟姉妹の生活の場を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。